ジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは。 FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今回お招きしましたのは、岡崎市民病院薬局製薬剤師でいらっしゃいます永田雅史さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
テーマはインフルエンザのワクチン薬のあれこれです。永田さんは普段どんなお仕事をされてるんですか。
ですね、近年は薬剤耐性菌っていう抗菌薬が効きにくい細菌が、増えてるのが非常にちょっと問題になってるんですね。
はい。
で、今以上にちょっとこの薬剤耐性菌っていうのが増えてしまうと、今後感染症の治療ができなくなっちゃう可能性があるんですね。
はい。
なので、その薬剤耐性菌っていうのがこれ以上増えないように、もしくは増えにくくなるように抗菌薬を適切に使用しているかどうかの確認するための仕事をしています。
薬剤耐性菌、これまでのお薬に対して菌の方が耐性持っちゃってるってことなんですか。
そうですね、今までこの菌に対してはこの薬使えばいいよって言われてたのが、ちょっと薬の使い方を間違えちゃうだとか、使い方を間違えてなくても、やっぱり菌も死にたくないので自然にそれに対して抵抗を持ってしまうというような形になってます。
なんでまたそんなことになっちゃうんでしょう。
やっぱりその人間っていうのは菌をやっつけたいというところで抗菌薬っていうのを開発したんですけども、昔は抗菌薬できた時はどんどん新しい抗菌薬ができてきてたので、耐性になっても新しい薬やっつければいいよってなってたんですけども、今はちょっとやっぱり抗菌薬の開発っていうのがなかなか進んでなくって、そうすると菌だけが耐性化していくけど、その耐性化に対して使える薬が減ってるよという形になってしまってますので、ある意味いたちごっこという状態なんですけども、今の状態では菌が勝っちゃってるというような状態になってます。
なるほど、これはちょっと怖いお話を伺いましたね。
そうですね、今すごいこれも本当に、日本というよりも世界的に非常に問題になっていて、今はやっぱり例えばがんって言われるような病気が非常に話題になっていると思うんですけども、もちろんこれから人間がどういうふうに対策をしていくかというところもあるんですけども、もしこのまま仮に2050年まで今のままでいったとすると、がんによる死亡者よりも耐性菌による死亡者の方が上回るというふうに言われているので、実は非常に危うい問題となっております。
決められた用量用法を守って飲んでも、もしかしたらってことですか。
その通りです。
うわあ、そうなんですね。
はい、
まずはかからないように注意をしたいところですね。
そうですね、
今回はインフルエンザのワクチン薬のあれこれ、まずはインフルエンザのワクチンのお話から、新しいインフルエンザワクチンがあるって伺ったんですが、どんなワクチンなんですか。
今までインフルエンザワクチンっていうと皮下注射という、皮膚の下に注射するものだったんですけども、新しくフルミスト点鼻液っていうワクチンが出てきました。
はい、
点鼻液っていう名前の通り、注射ではなくって鼻の中ですね、そちらに噴霧することで、ワクチンを接種したよということになります。
あ、ミストということなんですね。
そうです、フルミストっていうの語源がインフルのフルと、今言っていただいた通り霧っていう意味のミストを合わせてフルミストという名前になっております。
っていうことは痛くないってことですか。
そうです、注射が苦手な子供でも使うことができるようになってます。ただちょっと注意してほしいのが、対象年齢が2歳以上19歳未満となっておりますので、20歳とかになってくれば、注射でいいと思うんですけども、1歳台とかですと、残念ながらこの点鼻液を使うことはできませんので、従来通りの皮下注射という形になってしまっております。
割と泣く年代の子たちは NG なんですね。
そうなんですよ、ちょっと残念ながら
将来に期待というところで。
そうですね、
これまでのワクチンとはどのように違うんですか。
先ほど言った、注射のタイプのワクチンっていうのは、不活化ワクチンっていう種類の、ワクチンなんですけども、フルミストの方は弱毒生ワクチンという種類のワクチンになります。 ただこのいきなりその不活化ワクチンだとか、まあ、弱毒生ワクチンって言われてもなんじゃそれと思うと思うんですけども、
はい、
まあ、簡単に言いますと注射の方の不活化ワクチンというのはこれはウイルスとしての力をなくしているものになりますので、このワクチンを接種することで、まあ、インフルエンザになることは、まあ、理論上絶対にないです。
はい、
なので注射のワクチンを打った後にインフルエンザになったらそれは普通のインフルエンザです残念ながら、は
い、そうなんですね、まあ、そういう方もいらっしゃる。
もちろんいらっしゃいます
、はい、
ただこの弱毒生ワクチンっていうのは弱毒って言っている通りウイルスの力を弱めてるだけでウイルスとしての力はまあ残ってるので正直可能性としてはそこまで高くはないんですけども、ワクチンを接種することでインフルエンザになってしまうという可能性があります。
そうなんですか。
はい、ただこれあの毒性も弱めているものになりますので、
はい、
普通のインフルエンザになった時と症状が重くなるかっていうとウイルスの力が弱くなってますので、まあ、そこまで重症化することはないと思いますので、あのそんなに怖がらずにこのフルミストっていうのも使っていただけたらなというふうに思っております。
いつもだったら大体シーズンとしては1月下旬から2月ぐらいが割とハイシーズンかなと思うんですけれども、
そうですね、
はい、今シーズン結構早めにインフルエンザが流行って、
あのなんでかはちょっと正直わからないんですけども、去年も結構年末年始がすごい多くて、
はい、
まあ、岡崎市民病院も年末年始すごいてんやわんやだったんですけども、コロナが明けてからインフルエンザの流行り方が変わったという印象はありますので、まあ、来年以降も、はい、もしかすると1月要はちょうど今の時期ですね、はい、今の時期に流行るというのとは違う流れをいくかもしれないですね。
もうすでに流行してしまっている状態でそれでもやっぱりワクチンは打った方がいいですか。
あ、そうですね、やっぱりワクチンっていうのは、まあ、基本的には打っていただいた方がいいと思います。でその理由としては、
はい、
まあ、もちろんワクチンを打つことによってインフルエンザになりにくいよということもあるんですけども、それ以外にも重症化しにくい、まあ、重症化を抑えるという効果もあります。ワクチンって事前に予想して作られているものになりますので、実際に流行っている方が違うとワクチンが思ったほどの効果を出さないということもあったりするんですけども、
はい、
まあ、効果がなくなるわけではないです。ただまあ副反応ですね、まあ、良くない効果が出てしまうということもあったりはするんですけども、
はい、
まあ、総合的に考えると、まあ、ワクチンは接種した方がいいとは思います。でいつ打ったらいいかというところなんですけども、
はい、
効果が出るのに基本的にはまあ個人差どうしても出てしまうんですけども、まあ、2週間から1ヶ月程度かなというふうに言われております。
結構前々から打たないとダメなんですね。
そうですね、やっぱりそのワクチンを打って、
はい、
そのワクチンに対して体が免疫反応を起こすことで抗体がつくよという形になりますので、例えばあの熱冷ましみたいに飲んだらすぐ効くよというものにはならないので、
はい、
ちょっと前倒しで打っていただくといいかなと思います。
続いてお薬のお話を伺いたいと思います。
はい、
インフルエンザのお薬って今どんなものがあるんですか。
あのインフルエンザの薬ってもう本当に、まあ、インフルエンザ自体が、まあ、昔からある病気なので、
はい、
たくさんの薬が出てます。代表例を言いますと、うん、飲み薬、
はい、
と吸入薬って言われるような吸お薬ですね。あとは点滴、
はい、
でその中で飲み薬は錠剤、まあ、粒の薬ですね、
はい、
とカプセルと粉薬があります。
はい、
で使う期間も5日間飲んでねっていうものもあれば1回こっきりでいいよっていうものもあるので、患者さんご自身の都合に合わせて薬を選んでいただければいいかなと思います。
はい、
ただ今言った通り薬にはいろんな種類はあるんですけども、全ての薬をどの病院も準備しているわけではありませんので、もちろん患者さん個人の都合も含めて病院とどんなお薬があるんですかということを含めて相談していただけたらなと思います。
はい、
あとちょっと残念なこともありまして、
何ですか。
1回の薬、
はい、
非常に楽ではあるんですけども、まあ残念ながら お値段としてはちょっと高くなってしまいますので、値段気にしないよという方は、まあ、病院で出せるのであれば1回の薬選んでいただいていいと思うんですけども、
はい、
そんなにお金出したくないなという方は5日間継続で使うお薬を選んでいただくとお財布にはちょっと優しいのではないかなと思います。
これ保険適用でも高いですよってことなんですね。
そうです、そうです、もちろん保険適用なので全額その患者さんに負担していただくということはないんですけども、 例えば飲み薬5日間飲むよという場合は、まあ、3割負担の方はだいたい1000円ちょっとぐらいの3割にはなるんですけども、1回でいいよっていう薬だと例えば5000円の3割負担率は同じ3割になりますので、
はい、
結局高い薬は、まあ、どこまで行っても高いままだよと。
それはそうですね。
はい、
わかりました。ところで一つとても心配なのが、インフルエンザのお薬といいますと、何年か前にお子さん方がこのお薬を飲んで異常行動をするというお話が怖いということで話題になったと思うんですけれども、このあたりって大丈夫なんでしょうか。今は
私が覚えている限りだと、まあ、10年くらい前ですかね、まあ、インフルエンザの時期になると、まあ、毎年のようにタミフルっていう、これ飲み薬なんですけども、
はい、
これで子どもの異常行動、具体的には2階から飛び降りて怪我しちゃうとか、はい、まあ、そういうニュースが報道されていたんではないかなというふうに覚えてるんですけども、
はい、
毎年のように毎日のようにニュースでやってたので、まあ、今もやっぱり覚えてる方って多いと思いますし、
はい、
それを覚えてる方ってやっぱり心配してしまうのではないかなと思います、ただそういうニュースが報道されてる時も、私たち薬剤師の中ではタミフルにこれ関係ないんじゃないのっていう話になってました。
あ、そうなんですか。
はい、それがなんでかっていうと、
はい、
インフルエンザっていう病気自体が皆さんもご存知だと思うんですけども、高熱に、まあ、なりやすい病気なんですね、
はい、
もちろん8度ぐらいで収まる方もいると思うんですけど、39度、まあひどい人だと40度になってしまうこともあると思います。
そう、熱がピューって上がっていくんですよね。
そうですよね。でこうやって高温になってる状態だと、
はい、
まあ、熱繊毛という状態になってしまうことがあるんですね。
熱繊毛、
はい、
どういう状態ですか。で
これは特に、まあ、脳の発達が十分でない子どもに起こりやすいというふうに言われてるんですけども、
はい、
高熱によって脳が一時的に混乱しちゃうんですね。でそれによって、
はい、
まあ、脳が正常に働くことができなくなっちゃう。脳が正常に働くことができなくって、まあ、周りの状況の認識がうまくいかなくって、ちょっとこう走り回っちゃったりだとか、
はい、
まあ、その走り回った結果、まあ、結果的に飛び降りというような形で怪我をしてしまうというふうになってしまっております。なのでこの異常行動についてはタミフルっていう薬による影響ではなくって、
はい、
インフルエンザそのものによる影響というふうに言われておりますので、タミフルに限らずインフルエンザの薬は使っていただいて全く問題はありませんので心配しないでいいかなと思います。
はい、処方していただいたお薬を用法用量ちゃんと守って、
はい、
であと私たち結構やってしまいがちなのが、あ、もう治ったと思ってお薬途中でやめるっていうのが、これも良くないんですよね。
そうですね、出された分は、まあ、しっかり、はい、例えばタミフルだと大体5日分出ると思いますので、5日分はしっかり飲み切っていただくのがいいかなというふうに思います。
はい、よくよく気をつけて、まずは健康管理、病にかからない、でもしかかってしまった場合にはきちんと対処早めにってことですね。
そうですね。
ありがとうございます。最後になりますが、ラジオの前の皆さんに何かメッセージをいただけますか。
そうですね、今インフルエンザの話をさせていただいたんですけども、
はい、
まあ、今シーズンのインフルエンザは、まあ、喜ばしいというのか、正直収束しつつあります。ただそれでもやっぱりインフルエンザの患者さんについてはまだまだ一定数いらっしゃいます、
はい、
また時期的にも先ほどコロナの影響でちょっとずれたというような話はしましたけども、
はい、
コロナ前のことを基準に考えると、時期的にはまだまだここからインフルエンザの患者さんが増加する可能性っていうのはまだ否定できないかなというふうに思います、
はい、
で正直インフルエンザっていうのは薬なしで、まあ、治る病気ではあります。ただ場合によってはやっぱり先ほども言った通り高熱だとか、まあ、それに付随する形で頭痛とか関節痛だとか筋肉痛だとか、まあ、全身症状も出ることもあって、まあ、大変な思いもすることもありますので、
はい、
インフルエンザの患者さんの数が減ってきた、収束してきたというふうに油断せずに、不必要に、まあ、人混みに行かないだとか、
はい、
手洗いを行っていただくなどの、まあ、予防をしていただくとともに、バランスの取れた食事をしていただくだとか、しっかりとした休養をとっていただいて、まだまだ体調管理に注意していただくといいのではないかなと思います、
はい、お聞きな方の中には インフルエンザかもしれない症状にかかったけれども、お医者さんにはかからずに何か治ったっていう、ね、方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これってどうなんですか。本当はお医者さんに行ってきちんと薬を飲んだ方がいいんですか。
そうですね、別にインフルエンザだからといって薬を飲まなくても自然に治るというふうに言われております。なので若い方、そうですね、具体的に言うと、若いっていうのはどこまで若いというかっていうのはちょっと難しいところなんですけども、10代から50代、60代前半ぐらいまでで、特に大きな病気というか、持病を持ってない方ですね、
はい、
そういった方に関しましては体調悪いなと思っても大丈夫かなということであれば、積極的に受診はしなくても個人的にはいいかなと思います。
はい、
ただやっぱりすごいこう39度ぐらいの熱があるよとか、ちょっと朦朧とするよとか、そういう場合にはいくら持病がないとか若いということがあったとしても、やっぱり病院にかかって、先生と相談の上、インフルエンザの薬を出していただくというのはいいのかもしれないです。あとは今若くて持病がないというところに限定させていただきましたけども、
はい、
高齢者の方だとか、あとはちっちゃい子どもですね、そういった子どもに関しましてはやっぱり重症化してしまうというリスクも高いですし、重症化しちゃうと大変なので、そういった方は無理せずに病院にかかっていただくといいかなと思います。それでインフルエンザじゃなければ、それはそれで OK なので。
そうですね、はい、本当に。
ただやっぱりその時期っていうのは病院ってすごい多分インフルエンザでいっぱいになってて、なんか自分が聞いたところですと、もういっぱいだからちょっともう今日はもうダメだよと言われてしまうこともあるみたいなので、やっぱりそういった事情を把握した上で病院にかかった方がいいのかな、いやちょっと様子見ようかなということは状態に応じて考えていただくといいのかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。いや、このあたりはちょっと難しいところではありますね。
いや、難しいですね。確かに受診できるなら行った方がいいと思うんですけど、
はい、
行ったばっかりにインフルじゃないのにインフルをもらっちゃったってことも十分あり得る話だと思いますので、
はい、
そこはちょっと体調と、インフルの流行りぐらいを考えながら受診していただくと、お時間許すようでしたら一旦病院にかかっていただいて、インフルエンザの患者さんがすごい多いようだったら、これぐらいの体調だったら今日やめとこうかなというふうに考えるのもありかもしれないですね。
あとは自宅で療養ってことですね。
そうですね、やっぱ一番の薬は自宅でゆっくりすることだと思いますので、
はい、
無理せずにですね。
ありがとうございました、
はい、
お聞きの皆さんもぜひご参考になさってください。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。今回はインフルエンザのワクチン薬のあれこれをテーマに、薬局製薬剤師永田正史さんにお話を伺いました。永田さん、ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
次回は2月19日木曜日を予定しています。ご出演は特定行為看護師野中恵子さん。テーマは医療を支える看護の新しい力、特定行為看護師。次回もどうぞお聞き逃しなく。